ちは、つづるラジオのなおこです。今回は私が月に1回のジャーナリングをしているので、どんな風にやっているのかっていうのをお話ししたいと思います。で、その本題に入る前にちょっと余談なんですけれども、このテーマの収録を一度して、20分ぐらい喋ったんですけれども、なんとですね、収録ができていなくって、音が全く入っていなかったんですよね。なのでアップしようと思ったら BGM だけが流れているっていう感じで、もう本当にショックでした。なので一度独り言のように喋った内容をもう一度気を取り直して喋りたいと思います。皆さんは毎日日記を書いたりとか、週1回とか、月1回とか、もしくは年1回とか、振り返りってしてますか？いろんな言い方があると思うんですよね。ジャーナリングとか、振り返りとか、内省とか、そんな感じで言われたりするなと思うんですけれども、私はですね、もう20年以上日記をつけ続けていまして、それはとにかく自分の中にあるものを出すという感じで、本当に形は決まっておらず、出来事を書くときもあれば自分の感情を書くときもあるし、一言で終わってるときもあるしっていう感じで、必ず毎日書いてるわけではないんですけれども、基本的には毎日書き続けているっていうものがあります。で、プラスして、友人とかと月1回とか年末とか振り返りをしてきてはいるんですけれども、今年2026年からはちょっと自分で月に1回感情ジャーナリングっていうのを始めました。以前も何度かやったことはあるんですけれども、こう定期的に月1回とかっていうのはやっていなかったんですね。ただ2026年からはすごく久しぶりに紙の手帳を使い始めまして、それを機にちょっと手帳っていうと、こう1月2月といろいろ記録をしていったりとかするので、その中に自分の毎月のジャーナリングも書いておこうかなっていうふうに思って、1月末にやりました。時間でいうとだいたい1時間弱ぐらいでやりましたね。で、やり方は書く瞑想という本の中に載っていた方法を参考にしてやりました。これどんな風にやったのかっていうのを、5つのワークがあるので順番にお話しして、私がどんなことを書いたのかっていうのを話せる範囲で喋っていきたいと思います。ぜひ皆さんもこの問いかけに対して、自分だったらどんなことを書くかなっていうのを想像してみてください。で、まずこの感情ジャーナリングをやる前の前提なんですけれども、この月1回のジャーナリングの前に、こう毎日ジャーナリングをしているっていうのが前提にあって、その記録を 見返しながらやっていくっていうものなんですね。で、この書く瞑想の中に毎日のジャーナリングの仕方は書いてあるんですけれども、私は、その方法をやっていた時期もあったんですが、今はもうとりあえず型はなしで毎日自分の思うままに日記をつけているっていうものがありまして、そのログがあるっていう状態でやっています。じゃあ5つのワークの1つ目からいきますね。1つ目はインパクト図を書くというものです。ちょっと最初に5つをざっと言いますね。5つのうち最初の3つがインパクト図を書く、そして価値観マップを作る、理想のビジョンを描くっていうちょっと内省寄りのものが3つ、そしてその後に行動プランを立てる、そして習慣化プランを立てるってい こうアクションの方のワークがあります。で、まずインパクト図っていうのが何なのかっていうと、自分の日記を読み返して、放電と充電っていうふうに書いてありましたけれども、自分のエネルギーがこう失われていくもの とこうエネルギーチャージされていくものっていうのがあると思うんですよね。で、なんかその、エネルギーが減っていく要因が何なのかとか、エネルギーが溜まっていく要因が何なのかっていうのを3つずつ書き出すっていうものがあります。例えばですけれども、エネルギーが失われていくものだと、実感のコントロールが不足しているとか、寝不足気味であるとか、そういうことですね。で、エネルギーチャージされていくものっていうと、運動したとか創作活動したとか、そういう感じのことです。で、私の場合はですね、エネルギーが失われていくのは、自分がやっているプロジェクトが止まってしまうっていう状態とか、自由にできない時間があることとか、息子のなんか危険を目にした時とかっていうふうに書きました。で、充電、そのエネルギーチャージされるものとしては、書くっていう行為をしてる時、睡眠時間が確保されている、そして仕事をしているみたいな感じですね。はい、皆さんはどうですか？パッと浮かぶものありますか？で、2つ目の価値観マップっていうのは、このこれまた日記とインパクト図っていうのを見返しながら、こう自分が大切にしていることって何なのかっていうのを、キーワードを思い浮かぶままに書いていくっていうものです。私は何を大切にしているのかっていう問いを自分に投げかけるんですね。これ例としてざっと挙げてみると、自由、思いやり、誠実さ、独立心、発明、リーダーシップ、ひらめき、直感などなどですね。決まったものはないので、本当に思い浮かんだキーワードだったら OK です。私はですね、なんて書いたかというと、責任感、自由、命、整える、美、美しいという字ですね、誠実っていうワードを書きました。はい。そして3つ目、理想のビジョンシート。これは名前の通り、自分の理想を描く、今の自分がこんな感じだから、これくらいかなとかじゃなくって、で誰にもね見せないので、思うままに書く、こういう状態が理想だなっていうものですね。で、一つ例として、3年後というタイミングを設定してみる、なので2029年の1月末ですね。はい。私が書いたことはですね、ブックライターとしてベストセラー本を出している、自分の感性のままに文章を書いている、心も体も美しく一日一日を丁寧に暮らしている、そしてちょっと家族のこととかを書きました。はい。これは理想の状態ですね。で、この理想の状態をが実現するために目標とすることを3つ書いていくんですよね。はい。私の場合は、目標1つ目が、自分がご機嫌でいられるポイントを知る。目標の2つ目は、ブックライター塾で学んで自信をつける。3つ目は、心から気に入ったものを買う、というふうな3つを書きました。で、4つ目、行動プランっていうのが何かっていうものなんですけれども、ここまでの3つのワーク、インパクト図に書いたこと、そして価値観マップに書いたこと、そして理想のビジョンシートに書いたことっていうのを見返して、それを叶えるために、なので自分のインパクト図だったら、こう 自分の陥りがちな感情パターンっていうのがあるわけですよね。こうするとエネルギーが下がっていくな、こうするとエネルギーは溜まっていくなっていうのが、見えてきていたりとか、価値観マップ、自分にとって大事なことってこれだなとか、自分の理想のビジョンっていうのだと、自分の理想の状態ってこういう感じだなっていうのが分かっているので、じゃあそれらを大事にするために、叶えるためにどういう行動をするといいのかっていうことを箇条書きで書いていくんですよね。これやらなければというよりかは、やりたいことっていう視点でリストを書いていくということです。なので2月にこれをするっていう感じですね。はい。例えば、これは本に書いてあった例ですけれども、月曜日はファスティングをする、仕事は7時から15時で固定する、22時には就寝する、本屋に行く、などなどです。私もいくつか書きました。で、バーッと思い浮かぶままに書いて、で、全部はできないので、一番こう本質に迫るものはどれなのかっていうところの視点で3つに絞っていくわけなんですよね。大事な3つに絞って、それに印をつけるという感じです。はい。で、私が、3つ決めたのは、書く時間を作る、これ日記じゃなくて、ノートとかですね、書く時間を作る、そして2つ目がエステに行く、3つ目がカフェで読書をするです。で、これ重要なのがですね、それをいつやるのか、もしくは1回で終わらないものだったら、いつ始めていつ終えるのかとか、なんかそういう具体的な日とかを書いておくっていうことです。もう私はエステに行くとかカフェで読書するっていうのは、もういつやるかっていうのを決められるので、もうエステは予約しましたし、カフェで読書する日もこの日っていうのはとりあえず決めてみました。はい。で、書く時間を作るっていうのは、毎日30分取るみたいな感じで、朝はちょっとバタバタしてるので、夜の時間、息子が寝てから書こうっていう感じで決めました。で、最後がですね、習慣化プランっていうことで、1日のスケジュールですね。1日24時間ありますけれども、理想の24時間の過ごし方と、今どういうふうに24時間過ごしてるかっていうのを、書いてみて、理想に近づけるためにどういうふうな過ごし方がいいかなっていうのを、考えていくですね。理想を全部まるっと同じようにってなかなか難しいと思うので、どれか一つだけでも理想に近づけてみようとか、そういう感じで調整してみるような感じですね。そんな感じで、はい、5つのワークをやっていきました。皆さんはなんかこの中で浮かんだキーワードとか、やりたいこととかってありましたか？これですね、結構思い浮かべるだけじゃなくて、実際に紙とペンを用意して書いてみると、書いたものを後から自分で俯瞰してみることができるので、すごく改めて、私これを大事にしてるんだなとか、これやろうみたいな風に思えるので、書いてみるっていうのはすごくおすすめです。私はこれ手帳に残していまして、2月これをやるみたいなことは手帳の2月のページに書きました。はい。なので、これを毎月1回続けていくと、どんな風に変化していくのかっていうのもまた楽しみだなっていう風に思っています。理想のビジョンシートとかね、価値観マップとかインパクト図とかって1回書いたらなんか変わらないような気もするんですけれども、多分毎月その時の自分の、気持ちの状態とかによっておそらく変化していくんだと思うんですよね。それがどんな風に変わっていくのかっていうのは、ちょっと楽しみだなっていう感じがしています。この書く瞑想っていう本、すごくおすすめです。ジャーナリングしてみたいなとか、ちょっと書く習慣つけたいなっていう方は、ぜひ手に取ってみる ってもらえるといいんじゃないかなと思います。普通に読んでるだけでもいいと思うんですけども、毎日のジャーナリングと月1回のジャーナリングと、あと3ヶ月に1回のジャーナリングっていうのもあって、これがどういうふうにやっていくといいのかっていうのが書いてあるので、なんかこれに沿ってやってみるみたいなのもいいんじゃないかなと思います。はい、なんかね、そういう本っていろいろ出てますよね。自分にとってしっくりくるやり方でやればいいと思うので、なんかいろいろ試してみるといいんじゃないかなと思います。私はこういうのすごく好きなので、なんか見つけたらワークとかついついやっちゃうんですよね。でその中で本当にやったりやめたりっていうのをいろいろ繰り返してきて、まあ、今の形に落ち着いたなっていう感じがしています。もう日記のつけ方も本当いろいろやりました。スリーグッドシングスとかもやりましたし、まあ、各瞑想に書かれていた、まあ、放電と充電って書いてありましたけれども、自分のエネルギーが減っていったものが何だったのか、エネルギーがチャージされていったものが何だったのかっていうのを書いていくとか、あとはなんかやったこととかを書いていったりとかするとか、いろいろ型とかがあるんですけどね。結局今はそういった型を全部取っ払って好きなように書くっていうところに毎日の日記はね落ち着きました。はい、まあ、ただこういった毎月の振り返りとかしっかり深掘るってなった時は、ちょっとしたワークとか問いみたいなのがある方が、なんか好きなようにやるよりもより深くできるなっていうふうに思うので、ちょっとそういうのを取り入れてみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、まあ、今回は月一のジャーナリングっていうのをどういうふうにやってるのかっていうのをお話ししました。でですね、昨日私ノートを書きました。ノートはもうかれこれ5年以上、全然やってません、5年以上やってるんですけれども、6、7年やってるのかな。まあ、基本は誰かのインタビュー記事を載せることが多いんですけれども、これまた毎月1回月報のようなノートを書いてみようかなっていうふうに思いまして、書いてみました。結構ね、ライターさんとかって、フリーのライターさんとかってね、自分のお仕事をこんなことしましたみたいなのを、まあ、ポートフォリオ的に残してる方がおられて、そういうのを見るの好きだったりして、私もやってみようかなっていう感じで書いてみました。あんまりね、仕事そんなにガツガツやってないので多くはなくて、仕事メインというよりかはちょっと暮らしとか自分の興味関心とか、まあ、この1ヶ月のことをまんべんなく書いてみました。よかったらそれも覗いてもらえたら嬉しいです。各瞑想とノート、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら見てください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。もいもーい。